せーの、
メガネとコデブ。
いやー、先週はもう本当申し訳ないですね。先週はもう配信ができなくて、競馬の、何でしょう、NHK のマイルのカップの、もう申し訳ない、配信できなかったんですけど、今回はもうね、がっつり配信してね、当てていきますんでね。皆さんよろしくお願いしますということで、競馬のコーナーでございます。今回が第10回、ビクトリアマイル G1 ということで、それでは呼んでみましょう。小出部さん。
はいはい。
こんにちは。
こんにちは。なんだよ。
何ですか？
いやいやいや。
いや、今回もビクトリアマイルという、まあ、先週の振り返りなんですけれども、NHK マイルカップお互い全くもかずりもしなかったということで。
ちょっとね。はい。あ、残念でした。現地にいたんですけど、僕は。
はい。現地で競馬新聞を叩いてたわけですよね。
そう。
本当にダメだったって。今回が違います。今回も東京ですから。
そう。同じ距離。
同じ距離で、女版ってことですか、今回は。
そうなんですよ。4歳以上の、
はい。
牝馬。
牝馬。
メス馬の
。
まあ、マイルの。
はい。
1600メートル芝。
1600メートル芝ということで。
なかなかこれは面白いですよ。
はい。これ第10回ってことは結構歴史が浅いんですか？
そうだね。
もともとなんか違う名前だったんですか？そんなことないですか？
いや、牝馬限定になって新しくできたのが10年前だから。
そういうことなんですね。というわけで今日は東京の5月の17日の3時40分頃スタートということで。
そうですよ。
小出部さん、じゃあ今回18頭立て。
はいはい。
フルですか？
もうフルですね、これ。
フルでいきましょう。
フルで。
フルで。じゃあ、小出さんの予想お願いします。
まず、ちょっと、あれですかね。まあ、もったいぶるわけじゃないですけど、人気をちょっと見てみると、
今回の人気馬は、
うん、今人気、一番人気がですね、7枠15番、
15番、
ヌーボレコルトっていうのが、うん、これが人気です。一番人気
ヌーボレコルト、メス4歳のクリゲということで、
これ今4歳で、前去年3歳でオークスっていうのを取ったんですね、
はい、オークス、女王を決める戦いですか？
そうそれで前哨戦も中山記念っていうね、
はい、
オスの馬と混ざって戦って
男女
中山1800メートルなんですけどね、
はい、
これをもう勝ったと、メス馬なのに。
じゃあもう実力とも、距離ともにも、
距離がね、ちょっと短いんじゃねえかみたいな言われて、敵距離ではないんじゃねえかっていうので、まあ専門家はいろいろ言ってるんですけど、
はい、
まあほぼ大丈夫じゃねえかぐらいの専門家もいるし、
ほぼほぼヌーボですか。
ちょっと敵は同じ牝馬ではいないんじゃないかという、まあ、なんていうんだろう、芸能界で言ったらもうトップオブトップ、
トップオブトップってことですか。
モデルで言ったらね、
長澤まさみちゃんってことでいいですか。
いや、そんなトップオブトップでもねえでしょ。まさみ。
どっちがですか。
まあ、綾瀬はるかじゃないの、今芸能界のトップオブトップは。
トップオブトップ素晴らしいですよ。
海町ダイアリー。
はい。カホも出てますということで、ね。
そう。カホちゃんがちょっとおかしくなってる。なんか。
ちょっとね、ホタルみたいになってますけどね。
なんか背がでかいってのはいいんですけど、
ね。北の国からのホタルみたいになってます。
ホタル。まあ
口元、
そういうわけで、まあ、2倍台、2. 何倍台の一番人気ですけどもね、はい、ただこの外枠とかがちょっと不安視されてたりね。
これレース展開的にはどうなんですか、東京1600芝左っていうのは。
結構東京の開催ずっと続いてて、
はい、
進めば進むほどこう外から差してくる馬が、
はいはいはい、
後ろからねが有利になってくるんですけど、
はいはいはい、ということは、じゃあこれなんていうんですか、前は先行型とかいろいろ言ってましたけども、
序盤はね、内側の先行馬が残るみたいなとこからどんどんこう来週オークス、再来週ダービーっていう風に流れて変わってくる中で、
はい、
ただヌーブネコートはね、まあ差しっていうよりちょっと中盤からちょっと前目
ってことですね。
まあ何でもできる馬なんですけど。
器用な
もして、安城、乗る馬、はい、乗る人が岩田ですから。
岩田、安、なんとかさんということで。
岩田はね、もう、 強いですか、
ガンちゃん、ガンちゃんですからね。ここで受ければ。
言わねえし、ガンちゃん。方の左の。
はい。
まあまあ、そういうことはどうでも。結構、まあ、外から、こう、スーッと外行くから、こう、行くんだけど、ちょっと距離ロストがあったりね。
はいはい。
ちょっと先方。
1600なんで、もうすぐレースは終わっちゃいますよね。
まあ、1分32秒ぐらいで終わりますね。
はい、スーッともう、
まあ、スーッと言っても、そんな結構、最後の直線長いし、結構盛り上がると思いますけどね。はい、うん。だから、それが一番人気っていうところで、僕の本命いきますよ。
はい、小手部さんの本命お願いします。
2枠3番。
2枠3番。
スイートサルサでいきます。
スイートサルサ。甘いのか辛いのかどっちなんだっていうことで。
いやいやいや、サルサってダンスだから、別にメキシカンの、あの、
辛いソース。サルサソース。
名前じゃないか。
サルサソースじゃないですか。
いやいや、スイートサルサでいきますよ。
S5 歳、クリゲということで。
田中勝春で。
田中勝春、田中勝春で。
勝春で。いや、これ結構穴だと思うんですけど。
穴ですか？ちなみにこれちょっとオッズを見ると、単勝 20.6 倍ということで。
ああ、結構人気ないね。
これ、小出さんが今その、ヌーボーレコルトをすごい押してたので、ヌーボーで来るのかなと思いきや、全く全然違いましたけど、これどういうことですか？教えてください。説明してください。
いやいや、まあ他のさ、あのスポーツ新聞もそう、今手元にスポニッチじゃなくて、
はい、
トースポがあるんだけど、
はい、
いや、みんな大体、ヌーボレコルトをこう対抗にしてるんですよ。
はい、
丸。
あ、はいはいはい。
丸印ね。
丸印。
で、本命の二重丸っていうのを、別の馬にしてるっていう、ちょっとね、なんつうのかな、ちょっとプロ根性みたいな。
プロ。必ず当てには行きますよ、みたいなことですか。
調子に乗って、
はい、
なんか、対抗にしとくみたいなね。
はいはいはい。
俺はもっとすごい馬自分で分かってんだよ、みたいな。そういう、まあ、根性、同じ根性ですね。
はいはい。
で、スイートサルサはちょっと、これスイートサルサはね、これ後ろから刺していく馬なんですよ。はい、
あ、大丈夫ですかこれ。
大丈夫ですか、いや、大丈夫だって言ってんじゃん。
刺して、その、後ろにあんまり行きすぎるとかそういうことないですか、大丈夫ですか。
そう、前、ほら。
団子状態。
今まで、この小出部競馬やってきたけど、
はい、
何回も結構出てきた馬も出ているんですよ、
そうですね。はい、結構まあ、その後のね、私のメガネ予想もあるんですけど、
うん、
まあ、大体、
届かないみたいな。
喋ったことがある名前が多いですね、いろいろ。
そうそうそう。
今回の中に。
で、届かないっていうのが、
はい、
後ろから来た馬は厳しいんですけど、
厳しい。この間の天皇賞春みたいなグイッと来る感じはないですか。
グイッと来る天皇賞春ってグイッて来たけど、まあ、はい、一番
ゴールドシ
ップ大外から来たね、大外から、ね、うん、ああいうので届かないみたいなのもあるかもしれないけど、はい、まあちょっとスイートサルサこう足末足がすごいんで。
その実績とかどうですか、実績とか。
実績、前走がね、福島記念かな。
はい。
福島牝馬ステークスかな。を買ってきてるんですけど、
はいはい。
これは結構後ろからじゃなくて、福島って直線短いから、
はい、
結構真ん中辺からうまいこと進められたんだけど、
はいはい、
東京はちょっと後ろからになると思うんですけど、
はい。
まあこの内枠っていうのも、前目だと結構有利なんだけど、後ろからだと、一旦後ろに下げて外ぶん回すみたいな、
はいはいはい、はい、
ちょっと難しい乗り方、まあこれも
疲れちゃうんじゃないですか。
あんまり G1 勝ってないこのカツアル、ベテランカツアル、
ベテランですよ、
なんですけど、たまに 2,3、うん、着あるんで、
はい、
ちょっと一発狙ってい
けるかもしれないと、
うん、ちょっと3連複なんかで
攻める、そのヌーボとサルサの軸でみたいなことで小手さんやっていく。
まあまあまあまあ、生まれんで、それも買いな、生まれんでも結構つくと思うんだよな、これ、はい。だからちょっとこれベースに行きたいと思います。
ですね、はい、田中勝春騎手はこの G11 着は2回しかないと今。
そうなんだよ。
このデータによると。
そうそう、そう。
メガネのデータ周期によると。
データ。いやいや、結構、あんまプレッシャー弱いんだよね。
はい。
まあそんな人気ないからプレッシャーもないんだけど。
はい、いけるかもしれないと。
お手馬だから、お手馬というのはこの馬ばっかり乗ってる、もう慣れてる。
あ、もう、いいコンビってことです。相棒ってことですね。
そうそうそうそう。で、まあ小出部の、 いかがわしい占い予想によると、はい、この田中勝春が今日運がいいんで。
はいはい。小出部さんのそのオカルト予想でもいいと。あとこれですよ。小出部、メガネと小出部的には、この、スイートサルサのお父さんがデュランダルということで。うん、
デュランダル、まあ、もう戦力得意だったんだよ。は
い、メガネと小出部の合言葉、デュランダルということで。
いえいえ、関係ない。あの、名刀の名前なんですけどね。はい、これ、父も、これ多分勝っ、あ、父は、あ、これ安田記念とか勝ってるかもしれないけど。同じ距離で勝ってるんで、一発あるんじゃねえかと、はい。カズダンスが出るんじゃないか。
来ましたよ。
サル
サ。サルサ、サルサ、バモラ。
バモラ。
バモラがあるかもしれない。
うん、まあそういうことで、今度、メガネの予想はまあ分かってるけど。はい、
メガネの予想がですね、はい、今回足がなんと2頭いるということで。
あ、嘘。
そうなんですよ。2頭いまして、6枠11番のスマートレイヤーと、うん、8枠16番のリトルゲルダっていうのがいる。
ああ、そうかそうか。
そうなんですよ。これがですね、ちょっと迷ったんで、両方ともね、コデブ競馬のコーナーで多分両方とも予想したことがあるんですけれども。
そりゃそうでしょ、足毛だもん。
両方ともどっちかに出てきたと思うんですけど、これ今回ですね、リトルゲルダの方にメガネは行ってみようかなと。
意外に大穴の方に。
そうですね。デムーロなので、エムデムーロなんで、こう、外人がいいんじゃないかっていうのと、
全く印ないと思います、ね。
今、オッズを見ると、リトルゲルダーの単勝で 80.3 倍ということで。
うん、ああ、ケツから数えるの早いね。
スマートレイヤーは 13.3 倍ということで。
そうだね。スマートレイヤーちょっと人気出てるね。
そうですね。
豊かたげなんで。
そうなんですよ。で、これ、まあ、特にその足毛だけっていう予想なんですけれども、
はいはい。
これでもこの18頭を見ると、この、小出部さん、この今までこの、小出部競馬的に言うと、この、ディープサンクって少なくないですか？
まあちょっと、なんか、そんなもんじゃないかな、でも。
一時期はこう、ディープディープディープディープディープみたいなレースもあったじゃないですか。
まあクラシックだと結構出る。
クラシックって、ね。
うん。いや、関係ないから。まあまあまあ、
はい。スマートレイヤーもそのディープサンクなんで。
そうそうそう。
そうなんですよ。まあスマートレイヤーも気にしつつ、メガネの本命としては、もうリトルゲルダ、外からもう、グイッともう、でも6歳な。
リトルゲルダ、距離がね、長いんですよ。
リトルゲルダはあれですか？
その。1400で1回しか走ってないし、それで負けてるし、1200しか走ってないんですよ、これ。
ちょっとちょい長ですか？
だから、なんていうの、陸上で言うと、
桐生くんみたいな。
400メートルに、100メートルのボルトが出ちゃうみたいな。
あ、うん、大丈夫ですかね。本当そうですね。これデータ主義、メガネのデータ主義で言うと、最高で1400しかしてないですね。
そうなんですよ。だから人気ないんですよ、全く。もうバテバテになっちゃう。
デムーロ大丈夫ですか？
いや、デムーロは、オカルト予想によるといいんですよ。はい、いいんですけど、さすがにこれをね、3着以内に持ってくる、のは、至難の技ですよ。
ビッチビチ叩いて。
いや、叩いたところで、短距離、スプリンターのその短距離に、400メートル走れって言われるわけですから。その、
確かにそうですよね。
100メートルの、
うん。
バテちゃう。そうそうそう。
じゃあ、もう一つのこのスマートレイヤーはどうですか？
スマートレイヤーはちょっと最近こう、なんか調子がね、はい、前は後ろから、一番後ろから追い込んで、はい、届かないみたいなのが多かったのが、ちょっと変わってきてるっぽくて、はいはい、ただ、その成績が出てないんだよね。
成績が出てないですね。もう昨年の4月以降、1着を取ってないということで。
そうそう。それでもうね、こう、ピーク過ぎたんじゃねえかっていう、
ああ、ということで。
噂もある。
5歳。5歳ということで。
ただ、一発前走をこう叩いて、休み明けを叩いて、また復活というか、末足は昔、その記憶ある人が結構いるから、と、豊かたげで、
はい、豊かたげですね。
あんじゃないかと思ってんだけど、俺はちょっと、これ消しましたね。
消しましたね。うん。ありました。ということで、じゃあ、小出部さんは、2枠、3番のスイートサルサ。で、メガネは、はい、8枠16番のリトルゲルダということで。
これは、俺が2、3着、3着までに切ったら大変なことになっちゃいます。
なんか、いける、メガネとコデブのいいとこ予想みたいな感じだけど、最近のこのレースで言うとちょっと穴予想みたいになってきてるところもあるんで。
まあまあまあまあ、別にそういう狙いはないんだけど、
ね。他にこの有力馬あるんですか？
有力馬2番人気なんだっけかな。
今のところですね、1枠、1番人気はヌーボレコルトで、2番人気がですね、3枠6番の
あ、ディアマ、ディアデラ、
ディアデラ、ディアデラマドレって、これ言いにくい、なんか、名前ですね。で、3枠、
ディアデラマドレがこれね、
はいはい、
これがなかなかこれも刺していくんですよ。
刺していきます。で、3番人気が2枠、3番では2枠4番のレッドリベールと、これも名前聞いたことありますね。
レッドリベールは結構ね、これも4歳だけど、はい、ヌーボレコルトが出てくる前の桜花賞。
はいはいはい。
とかで、ハープスターって引退しちゃったんですけど、はい、すごい足を使う馬、それとこう争ってたような馬なん
です、ね、馬ということですね、うん、ありました。じゃあ小田井さん、じゃあレースをちょっとね楽しみにしていきましょう。
はいはい、
はい、というわけで、小田井さん、
ジュケルタは僕は買いません
はい、わかりました。そしたらじゃあ、今回、ビクトリアマイルのその次のレースは何になるでしょうか。
来週はオークスですね。
オークスです。これ優秀牝馬ということで、これ
3歳
の
メス馬のトップオブトップ、
はい、トップオブトップ、もうこれいわゆるもうあれですよね、もう若手のもう最強女を決めると。
最強女、そうそう、は
い、広瀬すずパーケンを決めるということですね。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあ小田さん、ありがとうございます。
はいはい。
いやもうこれはね、
来週僕多分配信できない僕ちょっと海外の方に、
はい、あれですよね、なんていうんですか、香港の競馬の視察があるんですよね。
そうそうそうそう、香港の方に、シャティン競馬場の方に。
わかりました、
はい、
というわけで、これもう本当にもうこれ当てていかないと、もう5月になってね、当たってないんじゃないかなと。
行かないとって、あなた買ってんの？
一応買ってますよ。一応
そうなんだ。
その副賞で必ず予想してるやつを買って、この間そのゴールドシップでしたっけ？
はいはい。
あれはその当たりましたよ。
それ当たるな。
微弱ながらも。
110円ぐらい取った。
110円取りましたから。160円みたいになったような気がするので。
よかったよかった。
副賞で買ってるので。
よかったよかった。
はい。というわけで、これ、ビクトリアマイル、もうぜひぜひ当てていきたいと、メガネとコデブね、これ、競馬頑張っていきますんでね。よろしくお願いします。以上、メガネとコデブのコデブ競馬のコーナーでした。
コデブ競馬
コデブ競馬
そんな明るい競馬の番組ないでしょ。
コデブ競馬。